新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
時刻は7時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション、パーソナリティの荻上チキです。
南部ひろみです。ここからお聞きいただく地元放送局の皆さん、どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。
お願いします。
では日替わりコメンテーターの登場です。今夜の担当は認定 NPO 法人ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田なつきさんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、安田なつきさんはフォトジャーナリストとして東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害を中心に取材されています。著書に国籍と遺書、兄への手紙などがあり、今月には新刊、それは私が外国人だから、日本の入管で起こっていることをヘウレーカより発売されました。
はい、新刊発売したてと、
はい、なるわけですね。おかげさまで、はい、でですね、うん、この本の実は原画展を予定しておりまして、その告知を少ししてもよろしいですか。先日も少し報告をしましたけれども、この新刊それは私が外国人だから、日本の入管で起こっていることは、うん、まあタイトルの通りなんですけれども、日本の入管政策の中でこれまで移民難民の人たちの身にどんなことが起きて、でこれから法改定も予定されているので、うん、これから何が起きようとしているのかっていうことを大人にも子供にも知ってもらいたいということで、うん、まあ、なるべく平易な言葉で綴り、で漢字にはすべてルビを振って一つの本にまとめたというものなんですけれど、うん、そのイラストを担当してくださっているのが、このセッションでも何度も報告をされていると思うんですけれども、うん、金井真紀さん、
はい、
まあ、イラストレーター、文筆家で難民移民フェスをこう主催してきた側でもありますけれども、はい、うん、そんな金井真紀さんの原画展がキャッツミャウブックスという、
はい、
キャッツミャウブックスのお話ね、少しここでもしたことがありますけれども、はいはい、ね、世田谷区にあって、まあ、人の店員さんと猫店員さんとがいらっしゃいまして、
はい、
うんうん、はい、猫店員さんはお三方いらっしゃるんですけれども、うん、でそこで売り上げたものの中で、まあ、その一部を保護猫活動に役立てるということで、まあ、人も猫もこう助け合おうという、そんなこうコンセプトのこうお店なんですね、うん、でそこで原画の中にこう実は猫のイラストがいくつもあるということで、
はい、
差別、例えば日本から帰れっていうのは差別だからねっていうふうにこう睨みを聞かせている猫だったりですとか、うん、まあ、猫がいろんなこう主張をしているこうイラストがあるということで、
はい、
まあ、それも含めて原画をこう展示をさせてもらおうということになっています、
うんうん、
で5月の2日から19日までを予定していますので、
はい、
お近くにお立ち寄りの方はぜひぜひと思っておりますし、うんうん、この本ですね、まあ、キャッツミアブックスもそうなんですけれども、もし可能な方はぜひぜひヘイト本を置かない本屋さんで手に取っていただきたいなというふうに思うんですよね、うん、
はい、
でこの本のこう大切なコンセプトのこう一つも、やはりこう差別だったりですとか、まあ、国籍だったりですとかルーツによって排除をするべきではないっていうことが大切な一つのメッセージになっているので、
うん、
まあ、大切に本を選んで、で一つ一つその、まあ、ヘイトではない本を大事にこう届けている、そんな、まあ、こだわりを持ったこう本屋さんで可能であれば手に取っていただきたいなというふうに思っています、
うん、それをきっかけにね、例えばいつも近所のところで買ってるなとか、
うん、
最寄り駅で買ってるなとかね、会社のそばで買ってるなとか、ネットで買ってる、まあいろいろあると思うんですけども、うん、多分行ってないけれども魅力的な本屋って、
うんうんうん、
この社会に、うん、日本にいっぱいあるんですよね。
そうですね、ちょっと気になってたけど入ったことないなみたいなところもあるかもしれないですし、
うん、どれどれっていうことで調べてみて、うん、あ、こんなところに本屋が、
うんうん、
じゃあ行ってみるか、あ、じゃあついでにそこのそばにある、まあ、何でしょう、こうそばでも食うかとか、うどんでも食べるかとかまんじゅう食べるかとか、
はい、
何でもいいですけどね、
うんうん、
立ち寄るっていいですよね。
そうですね、なんかそのハッとした新たな出会いのこうきっかけにもなるかもしれないので、
うんうん、
地元にどんな本屋さんがあるのかなっていうこともぜひ皆さんも調べていただけたら嬉しいなと思っています、
はい、キャッツミアブックスで5月2日から5月19日に、うん、このイラスト展示、うん、はい、原画展が行われるということですね。
キャッツミアブックスね、 チキさん好きだと思いますよ。
本当、うん、いや好きだろうなとは思ってるんです間違いなく好きだろうなと。
そうそうそう、
行ったら最後帰ってこないんじゃないかなって。
あ、暮らしちゃうかもしれないですね、う
ん、
そうそう、
4人目の店員に猫側か人側かはちょっと店員さんの判断で
なるほどね、うん、あの新刊のこうコーナーと古本のコーナーと、まあ部屋が分かれていて、はい、猫店員様たちが、うん、さんたちがいらっしゃるのがですね、うん、まあ、古本のコーナーなんですけれども、はい、それはもう全部猫本なんですよ。
猫の本の古本、は
い、そうで、猫本のまあ定義なんかもこう結構幅広くて、うん、猫っていうふうにこうタイトル打ってるものから、はい、こうパラパラっとこう読み進めていったらそこに猫が登場するっていうものまで本当に幅広いんですけれども、はい、まあ手に取っていったら確かに暮らせそうなぐらい、
そうですね、
一日入り浸ってしまうような、
日が暮れそうですよね。
そうですよね、うん、まあ、あの水曜日の猫ってい う, こうビールあるじゃないですか、
はいはい、
あれをこう飲みながらこう古本を選んだりっていうことがこうできるようなコーナーになっているので、はい、それも楽しみの一つに、ぜひぜひ、
うん、私が赤坂に来なかったらきっとそこに行ってるんだなと思っていただければ
わかりました、
はい、探す場所がね、
はい、大事なお探しの時はぜひお声かけください
来なかったら辰宮ブックスへ、
はいはい、ね、では、ニュース振り返っていきたいと思います。
東京外国為替市場円相場は今日午前1時1ドル160円台に突入、午後1時過ぎに155円台まで一気に4円以上円高方向に進むなど乱高下しました。午後4時半ごろには157円台から154円台まで再び急速に円高が進む場面もあり、市場では政府日銀が円買いの為替介入に踏み切ったのではないかとの見方が出ています。神田財務官は記者団に対し、今はノーコメントと話し、直接的な言及は控えました。昨日衆議院の3つの補欠選挙の投票と開票が行われ、すべての選挙区で立憲民主党の候補が当選しました。自民党派閥の裏金事件後初めてとなる国政選挙で、いずれも政治と金の問題が取り沙汰された自民党議員の辞職や死去に伴うものです。岸田総理は結果を受け、政府与党として一致して対応するとの茂木幹事長の発言を引用し、あれがすべてだと周囲に語ったということです。イスラエルとイスラム組織ハマスとの戦闘の停止や人質の解放をめぐる交渉で、イスラエル側が初めて恒久的長く続く停戦を議論する用意があることを伝えたとアメリカのニュースサイトアクシオスが報じました。人質が解放されれば恒久的な停戦を議論する用意があるとハマス側に初めて伝えたということです。ロイター通信などによりますと、ハマスの代表団は29日に交渉の仲介役であるエジプトを訪問する予定で、イスラエルの提案に回答すると見られています。12年前、群馬県藤岡市の関越自動車道でディズニーランドに向かうツアーバスが運転手の居眠り運転により防音壁に衝突し、乗客7人が死亡、38人が重軽傷を負った事故。発生時刻の午前4時40分に合わせ、遺族らが現場近くを訪れ、献花台で手を合わせました。栃木県那須町で夫婦の焼かれた遺体が見つかった事件で、警視庁が新たに住居・職業不詳の佐々木光容疑者を死体損壊の疑いで逮捕しました。昨日、警視庁の捜査員などが沖縄県の那覇空港で佐々木容疑者を発見し、任意で話を聞いていましたが、その後、沖縄県内の警察署で逮捕したということです。おしまいに、アメリカの電気自動車大手テスラのイーロン・マスク CEO が自動運転技術などを念頭に今年日本円でおよそ1兆5500億円を AI 開発に投資すると表明しました。こうした中、マスク氏は28日、中国の北京市を訪問。中国の李強首相と会談しました。マスク氏は中国との協力をさらに深めたいと述べたということです。
さて今日はフォトジャーナリストの安田なつきさんとご一緒です。安田さん、気になったニュースいかがでしょうか。
はい、そうですね。まずイスラエルが恒久的な停戦議論を初めてこう提案したということなんですけれども、はい、まあ、仮にこの停戦がこう実現したとしても、まあ、あまりにこう遅かった、遅すぎたというところがこう現実だと思うんですよね。うん、で、まあ、連日その様々ガザでのこう被害が伝えられてきましたけれども、まあ、ことこの1週間、2週間ほどで大きく報じられてきたのが、まあ、ガザの中で、まあ、イスラエル軍がこう撤退した後のこう病院で、おそらく発覚しているだけでこう数百の遺体が、うん、まあ、一部にはこう縛られているこう遺体もあったというふうにこう指摘をされていますけれども、はい、まあ、地中深く、それもこう廃棄物、要はゴミですよね、ゴミと一緒にこう埋められていたのではないかということが、まあ、報じられている。で、私が非常にこう気になっているのが、まあ、これ国際的な検証が必要であるということは間違いないんですけれども、うん、一部で、まあ、このことに関して、まあ、イスラエル軍がやった可能性と、ハマスがこれをこう行った可能性と、まだわからないよねっていう、こう、発信を時々耳にすることがあるんですよね。
はい。
で、繰り返しになりますけれども、例えば国連機関なり、あるいはその、元第三者的な、こう、立場での、まあ、様々な、こう、検証というものが不可欠であるということは間違いないんですけれども、イスラエル軍も、こう、ハマスも、どちらも等しく、可能性があるという、こう、発信は、私はミスリードだと思います。で、この、まあ、200日以上、この、虐殺がこう止められない、侵攻が止められないという中で、まあ、こう、10月7日以降も、あるいはそれ以前も、こう、私たちが、こう、目にしてきたことというのは、圧倒的な力の不平等と、不均衡と、まあ、それに伴う構造的な暴力なわけですよね。
うん、
で、その力のこう不平等、不均衡があるということを抜きにして、どっちもどっちだねというふうに、こう、並列にこう並べて発信してしまうということは、私はかなりミスリードなことだなというふうに思います。うん、で、まあ、最近日本に暮らしているこうパレスチナのルーツの方とこうお話をする機会があったんですけれど、まあ、その方が本当にこう不思議そうにこう話してたんですよね。いや、去年の10月からさって、急にこうパレスチナのことを知りたいっていうふうにこうたくさんの人がこう自分のところに来るんだけれど、なんで急にっていうふうなこう反応をするんです。
うん、
そうだよねって。確かにこう10月7日以降、特にこうガザで起きていることは本当にこう凄惨だけれども、10月の7日以前から人権侵害だったり、まあ、占領だったりですとか封鎖の中で人間らしい生活が踏みにじられてきたという、こう現状があるわけで、私自身もこうもっとその時にできることがあっただろうなとい こう後悔はあるんですけれども、やはりこうせめて今はこうできることをこう積み重ねたいというふうにこう思っていますし、うん、そのやっぱりこう、まあ、権力勾配といいますか、その不平等不均衡の構想を前提にして検証なり、あるいはその、まあ、今後こうどういうふうなこう社会設計にしていくのかという議論が必要なんだと思います。
うん、そうですね。一方的にイスラエル側から行われていることについて、何か別の可能性があるなら、うん、イスラエルが行っている暴力を一かけらでも擁護できるのではないかという発想は、まあ、全て誤りなんだということは前提にしなくてはいけないわけです。
うん、
というのは逆に言うと、イスラエルのそうした蛮行というものを少しでも擁護するという、少しでもそうしたことを見なかったことにするために、いやいやでもわからないじゃないかという思考にすがっている可能性があるわけですね。
うん、そうですね。
で、それはその人が直ちに例えばパレスチナに対して敵だとかヘイターとかっていうことではないかもしれないけれども、しかし積極的に目をつぶるための材料を探し求めてしまってやしないか、
うん、
そうやって探し求める心理が今現在進行形の虐殺に対してやっぱ非難することを弱める側に回ってしまうのではないか、うん、そのことはぜひ一度は疑ってほしいなと思いますね。
そうですね。もう一つだけ大丈夫ですか。うん、あとは衆院の補選についてなんですけれども、はい、少しだけ、はい、コメントしておくと、まあ、すでに澤田さんがいろんなこう解説はしてくださったと思うんですけれども、特にその東京の15区というのが、まあ、候補者に対するその、まあ、選挙妨害というものが非常にこう問題になりましたよね。うん、まあ、スピーカーなどをこう使って相手のこう演説が聞こえないぐらいのこうわーっというこう声を出したりですとか、
はい、
まあ、それによってその、まあ、公選法なりですとか規制をこう強化しますというふうに途中からこう掲げていたこう候補というのもあるんですけれども、うん、まあ、現行法でどんなこう対処ができるのか、でこれをこう野放しにしてはいけないということは間違いのないことなんですが、これ実は決して新しい問題ではないということはお伝えしなければならないことだと思うんですよね。うん、 で、これ前回の参院選の時なんかも非常にこう顕著だったんですけれども、はい、まあ、ヘイトスピーチだったりですとか差別発言をこうそれ以前から繰り返しているようなこう候補者が、まあ、選挙に立候補し、でそうすると何が起きるかというと、どんなにこう差別的なこう発言をしてもそれをやめてくださいっていうふうにこう止めようとする側、まあ、カウンターと呼ばれるようなこう市民の人たちが、うん、例えばそれを無効化するために例えばスピーカーとかを使ってたりしたとしますよね、はい、でそうすると逆にその差別発言を止めようとした側が選挙を妨害したということで処罰の対象になってしまう、 こう可能性もあるということで、実は候補者になればいいんだと抜け道を見つけたかのように、まあ、差別発言につながるようなこう発言を言動を、まあ、堂々としているようなこう候補者がいたりですとか、あえてそのマイノリティのこう、まあ、集うようなこう施設にまるでこう威圧するようにこう街宣に行ったりというケースが実は後を絶たなかったのが、うん、まあ、前回のこう参院選だったりしたわけですよね。で、すでにこうしてマイノリティのこう人権あるいは安心安全というのが脅かされてきたこう現状がある中で、全くそれがこう動かなかった、実効的な対策がこの2年ほどこう議論されなかった中で、自分たちに矛先が向いて初めて気がつくのっていうのは、それはこう候補者としてあるいは応援演説に入っている、まあ、現役のこう為政者としてその感度でいいんですかということは問わなければならないと思うんですよね。でもしこれから法改正のこう議論をするのであれば、例えば候補者によるヘイトスピーチを規制するためにはやっぱり包括的な差別を禁止するような法律が別に必要だよねだったり、そうしたことも含めての議論であるべきだなというふうには思いますね。
そうですね。ではこの後安田さんに気になるトピックスを伺うフロントラインセッションです。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッションです。日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日は認定 NPO 法人ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田なつきさんです。
改めてよろしくお願いします。はい、
お願いします。お願いします。さて今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今日はですね、10代の記者がアジアの子どもたちを取材する意味ということで、うん、私自身のこう体験も踏まえてお伝えをしたいと思うんですけれども、はい、実はチキさんも審査員になっている、うん、国境なき子どもたちという団体が募集している友情のレポーターという企画があります、はい、これ新しいあのレポーターたちをこう現在募集中、私とチキさんでこう審査員を務めるとい う, こう企画なんですよね、
はい、去年から一枚一枚書類を見ながらね。
そうですね、う
ん、私は去年からですけれども、大変貴重な機会をもらって嬉しく思ってます、
うん、ありがとうございます、うん、国境なき子どもたちという団体はアジアの中で教育支援を続けている団体なんですけれども、まあ、そこが毎年11歳から、まあ、今年はあの17歳までが上限なんですけれども、はい、の日本在住の子どもたちの中から2人ずつ、まあ、友情のレポーター、まあ、子ども記者のような存在というふうに考えてもらえればと思うんですけれども、うん、2人ずつ子ども記者として選ばれ、でその友情のレポーターになった2人はアジアの、まあ、その年によってこう派遣される国というのはこう違うんですけれども、今年の場合はおそらく、このまま行けばこうカンボジアですね、うん、で現地に取材に行って、で現地で同世代の子どもたちの話に耳を傾けて、で今度はそれを持ち帰って日本で伝えていくという、まあ、そういう役割を担うのが友情のレポーターなんですよね、
はい、
で何を隠そう、はい、うん、私自身も、
うん、安田さんのルーツってそうって以前お聞きしたのはって思いながら、
そうなんです、約20年前のレポーターではあるんですけれども、ね、2003年なので高校2年生16歳の夏休みに、私はこの友情のレポーターの一人として、まあ、東南アジアのカンボジアに派遣をされまして、まあ、それがきっかけで今の仕事に就いたといいますか、その体験がなければ今の仕事に就いていなかったんじゃないかなと言ってもこう過言ではないんではないかと思って、
つながったんですね。安田なつきっつだった16歳から今に至るまで、うん、はい、その節目にこの友情のレポーターがあったんですね、
う
ん、
そうですね、うん、でもやっぱり10代で現地で直接出会うとものすごくこう大きなことで、うん、まあ、私の場合は当時主に時間を過ごしたのがトラフィックとチルドレンと呼ばれる子どもたちだったんですよね、その、うん、まあ、貧困家庭に生まれて、で まあ、騙されたりしながらこうお金で売り買いをされて、で売られていった先で時にはこう虐待を受けながら、まあ、強制的にこう働かされていたとい う, こう過去を持つ子たち、はい、でそこから一回保護されて、で国境なき子どもたちが運営するこう自立支援施設で、まあ、勉強したり職業訓練を受けたりしている子たちと主にこう時間を過ごしていく。でやっぱりこう出会いってものすごく大きなものですよね。でそれまでなんかこう遠い国に大変そうな問題があるんだなっていう、こう輪郭のぼやっとしたものが一気にあなたと私ってい う, こう関係性を結んだ、あなたが抱えている問題だねって、自分の友達が抱えている問題だねっていうふうに心の距離がこうぐーっとぐーっとこう縮まっていく。じゃあそのあなたが抱えている問題に対して私は何ができるかなっていうことをこう考えた時に、まあ、当時高校生だったのでできることほとんどないなっていうふうにやっぱり思ってしまったんですよね。例えば自分はものすごくこう資金力があるわけではないの で, で出会ってきた子たちだけを見ても毎日お腹いっぱいになってもらうだけの、まあ、資金力はないし、あるいはその何か、ね、特別な技術があるわけではないので、誰かが、まあ、病気になったとか、あるいはそのまあ、地雷の問題なんかも非常にこう深刻なあの国だったので、地雷で怪我をしたなんていう子たちに、じゃあ治療しますっていう、こう技術もないわけですよね。じゃあ自分に一体何ができるんだろうか、残っているだろうかっていうことを感じ終えた時に、五感で感じてきたカンボジアを、まあ、一人でも多くの人たちに伝えていくことじゃないか、みたいなことが今のこう仕事の実は原点になっているんですよね。で、もう一つこの国境なき子どもたちの友情のレポーターって大事な点がありまして、はい、でよく心配されるのが、いやでも自分はそんなにこう海外に行くだけのお金がないっていうことなんですけれども、パスポートを取得するお金だけのみそれぞれのこう自己負担にはなるんですけれども、それ以外のこう渡航費だったりですとか滞在費というのは、まあ、国境なき子どもたちの負担なので、いろんなこうバックグラウンドの、まあ、時にはその、まあ、生活だったりですとか経済的に、まあ、とてもこう苦しい立場にあるような子どもたちにもやっぱりこうチャンスをこう開いているようなこう企画であってほしいなっていうふうにこう私も思ってきたので、それがこう今に至るまでこう続いているっていうのはとても大切なことだと思うんですよね。で、まあ、私自身もこう母子家庭にこう育ってきたということもあって、例えばあの時応募を考えた時に、参加費が5万円ですっていうふうにこう言われたとしますよね。そしたら絶対にこう躊躇したな、応募してなかったかもしれないなって思うこともあって、やはりそのこう障壁をなくしていくっていう意味でも、まあ、大切な企画なのかなというふうにこう思いました。でもね、去年チキさんはこう初めて審査をこう担いましたけれど、はい、とにかく、まあ、応募のレポート力作ぞろいなんですよね。
そうですね。でそれぞれ熱量があって動機があって、で目的があって、でただその審査の中でこう考えていたのが、やっぱりこの機会が大事なそのきっかけになるっていうような方に、実際に行っても欲しいし、そうした方のレポートを読みたくなるよねっていうことは話してましたよね。
そうですね、まあ、実際に去年はですね、チキさんと私で審査を担当した2人がバングラデシュ、はいに派遣をされて、まあ、路上で働いたり路上で生活をしたり寝泊まりをしたりですとか、そういう子どもたちのこう取材に行ってきました、でやっぱりその例えばその港 の,、まあ、大きな大型のこう船が泊まるようなこう港で、まあ、お客さんに例えばこうお水を売ったりですとか、その港でこう寝泊まりをしているようなこう子どもたちのこう取材をしたんですけれども、本当にこう全てが初めて見るものばかりなわけですよね、こうレポーターたちとしては。で今日実はそのレポーターたち の, 報告会が都内で開かれて、まあ、特に印象に残っていることなんかをこうそれぞれ話してくれたんですけれども、まあ、路上で寝泊まりをしているっていうだけでもいろんなこう危険性がある中で、レポーターたちの目の前で実はその港で働いている男の子の一人が通りすがりのこう大人にパンってこうはたかれてしまうっていう場面があって、でそれは本当にこうショックだった、悲しかったというふうにこう話していました。でやはりこう路上っていうのはこう何が起きてもこうおかしくないし、こうかといってこう近くに庇護してくるような大人が、まあ、例えばその NGO のスタッフが近くにいた時であれば割って入れるかもしれないですけれども、その時間ってとてもこう限られているわけですよね。 で、その中でこう、まあ、レポーターたちが、まあ、その子どもたちを単にこうかわいそうっていう風な視線で覆ってしまうでもなく、でもやっぱり子どもたちたくましく生きてるねっていう風にこう、まあ、美化しすぎるということもなく、
うん、
どういう伝え方がいいんだろう、どういう向き合い方がいいんだろうか、そのこう葛藤のこう軌跡なんかをこう今日は話してくれたんですよね、
うんうん、
でなんかすごく印象的だったのが、帰国していろんなこう話をこう友達にこうするじゃないですか、
はい、
私なんかもこう同じカフェに突き当たったんですけれど、でも見てきたものっていうものがあんまりにもこう濃くて、とてもこう強烈で、で、そうするとそれを体験していない友人にこうそれを伝えるっていうのが、すごくね、難しかったりする。ね、こういう話をこう、こういうことを見てきたんだっていうふうにこう語っても、そうなんだ。会話が広がらないみたいな、なんかそれぞれそういうこう悩みを抱えているという話をしてましたね。
伝える力っていうのは問われてくるし、うん、逆にその見てきた俺、見てきた私みたいな、
うん、
自分の話だけになってもそれまた伝わらない、遠ざけてしまうということもあるし、
うん、
見たものをいかにしてつなげていくのかっていう大きな課題に向き合うことになりますね。
そうですね。ただ今日レポーターと一緒にこうお話ししたのが、これは私自身の体験なんですけれども、まあ、高校2年生の時にカンボジアに行って帰ってきて、学校なんかでこう発表する機会なんかもあったんですけれども、うん、まあ反応は思わしくなくて、
はい、
あれこれ本当に伝わってんのかなみたいな、うんうん、すごくこう不安になるぐらいのこう反応だったんですよね。で、それでこう落ち込んだりもした。でも、高校卒業する日になって、全然普段話したことないやんけ、みたいな、うん、こう、同級生がトコトコって私のところに来て、実はねって、私自分のこう進路を変えた時に、私なっちゃんって呼ばれてるんですけど、なっちゃんが伝えてくれたカンボジアの話を思い出したんだって。で、それで私は保健衛生で何かこう貢献ができないだろうかっていうふうにこう考えて、これから保健学科にこう進むんだよって、うんうん、あの時の話がきっかけなんだ、ありがとうっていうふうにこう言われた時に、
うん、
あーって、なんか伝えようってするとすぐに何か目に見えるこう成果なんかをこう求めがちですけれども、実はものすごく種まきみたいな作業で、時間が経って実はその種が自分の知らないところで育っているっていうこともあるんだなっていうことは実感して、焦らずにこうやっていこうねなんていうこう話をしてました。
かる。スタンディングオペーションしてるからといってお会いそうの可能性だってあるし、
うんうん、
逆に静かにスンとしてるように見えてすんごく響いてるみたいなこともありますよね。
あったりしますよね、うん、はい。で、今年のレポーターたちのこう締め切りはですね、はい、11歳から17歳までの方がこう対象で、5月の15日が締め切りです、
はい。
課題レポートのテーマは、私が解決する社会課題というテーマで、うん、去年とまだね違っているテーマなんですけれども、
はい、私が解決する社会問題、
はい、うん、詳しくは公共なき子どもたちのウェブサイトをぜひご覧ください、
はい。その我々が審査するんですね。
そうなんです、そうなんです。大切に審査をします。
頑張るぞ
頑張るぞ、うん、頑張ろう。
楽しみにしてます。
はい、
お待ちしてる、
お待ちしてます、
はい。安田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
安田さんもまたお待ちしております。
ありがとうございました。
明日は一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんが担当です。お知らせに続いて、週刊自動車批評小沢浩二のカーグルメをお送りします。
Create a better future and new values with you.
荻上チキ。
スポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。